ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めお話をいただき、健康にいいとされる食材を一つご紹介いただきます。村西先生、よろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマが、はい、バテバテ夏バテということなんですね、
は
い、
そうですね、そろそろ6月ですね、はい、だいぶ春のこう暖かい感じからこう徐々に、蒸し暑さというか、そういうような感じ変わってきてまして、言うてる間に梅雨の時期が来て、今度蒸し暑さが出てくると、なんか毎年言ってる気はするんですけども、今年の夏ってどうやら猛暑になるというので、今日は先取りしまして夏バテという、現象についてお話をしたいなというふうに思っています。
はい、
森谷さんはいわゆるこう夏バテみたいな状況になることが多い方ですかね。それとも問題なくいける方
ですか？全くないんですよね。
そうなんですね、はい、結構強い方なんですね。
もう平気ですね
なるほど、
食べ物も何でも食べますしね、よう寝られますしね
なるほど、あ、いいですね。そもそも夏バテっていうのはですね、実は医学的な用語ではなくて、はい、夏の暑い時期にかけてこう起こってくる、さまざまなその体の不調のことをまとめてこう夏バテというふうに呼んでるんですね。ですので医学部で夏バテの患者さんはこう見ましょうとかですね、こう対応しましょうみたいなことをこう授業とか、レクチャーで学習するようなことっていうのは、あまりないと言ってもいいかなと思いますし、もちろんなんですけど夏バテに対してこうエビデンスのある薬みたいなものはもちろんないんですよね。
これ飲んだら治るみたいなのはないと。
そうですね、ないんですね。
確かに夏バテっていうとね、体がだるい、食欲がない、暑さに負けてだらっとする、なんかそんな状態ですもんね。
そうですね、実はその原因というのはさまざまなこう観点から理由が考えられているんですけれども、前お話したその自律神経っていうのが、どうやら関与してるんじゃないかっていうのはよく言われてるんですね、自律神経にはその交感神経という、アクセルの役割をしているものと、副交感神経という、こうブレーキの役割をするものが、ありますよというお話をちょっと以前させていただいたんですけれども、一定のですね、この変化のない環境下に、人間っていますとですね、こう自律神経がこう一定の状況なのでこう揺さぶられないんですね、そのためにこうその働きっていうのがこう鈍くなってくると、つまり暑い日にこう冷房の効いたですね、こう部屋に、快適な部屋にこうずっといるとですね、自律神経もこう鈍くなってしまって、同じ一定の環境下を移動している分には問題ないんですけれども、外はもちろんものすごく蒸し暑いですので、その状況の変化っていうのにですね、体がいざこう対応しようと思っても、鈍ってる自律神経の働きが、ついていけなくなってしまうというふうなことなんですね。自律神経ってその体のさまざまな機能の維持に必要なものですので、もちろんその食欲とかですね、睡眠、そういったものにも関与してますので、体がだるいとかですね、食欲が出ない、睡眠の質が悪いみたいな、症状につながってくるんですね。他にも夏場って、そもそも汗をかく機会が増えますんで、体内 の, その水分っていうのが不足気味になりやすい、つまり脱水気味になりやすいってことですね、そういったこともありますし、夏バテが来てこう食事が取れなくなって、その食事内容によってビタミン B を含めたこうミネラル類も不足してきますので、そういったものも一因じゃないかなというふうに考えられています。
なるほどね、これからやってくる、蒸し暑い梅雨の時期、またその後の猛暑がやってくるという暑い夏、村井先生、どんな対策必要ですか？
そうですね、一つ目はですね、先ほど話に出た自律神経ですよね、自律神経を事前に調整しとくべしということですね、二つ目っていうのは、食べ物に気をつけるべし、三つ目は、水分は喉が渇く前に飲んでおくべし、大体、このあたりが挙げられるかなっていうふうには思います。
なるほどね、
言葉にするとね、 当たり前やんっていう感じで、まあ、どれもなんとなくこう夏になるとやってることかもしれないんですけれども、まあ、意識していただいて、まあ、今一度確認しておいていただければいいかなというふうに思います。
はい、
まあ、あの自律神経でですね、お話以前もしたんですけれども、まあ、これをやっとけば調整できるよというふうなものはなくて
ですね、全員に共通するのはないんですよね。
そうですね、うん、まあ、それぞれの、それぞれの方のそれぞれのライフスタイルっていうのもありますんで、うん、まあ、その限られた時間の中でできることっていうのは本当人それぞれで変わってきますけれども、はい、まあ、一般的に言うその生活の リズムですよね、を崩さないっていうこととか、もちろんこう睡眠っていうのはもう大前提になるので、まあ、十分にこの辺を取っておいていただくってことをですね。で、まあ、その上で僕自身がやってるのは、はい、まあ、前もお話したサウナを利用しているということと、まあ、うちのクリニックでもやってるんですけども、まあ、水素の吸入ですね。まあ、水素の吸入って自律神経の調整につながるという報告もありますので、はい、まあ、その辺で僕は利用しているという感じですね。まあ、適度な運動も、まあ、自律神経の調整につながりますから、うん、まあ、暑い時期外に出て歩くのは億劫だと思うんですけれども、はい、まあ、朝とかですね、比較的朝早い朝ですね、早朝とかですね、はいはい、まあ、夜ちょっとご飯食べた後とかですね、うん、ちょっとこう比較的温度が下がる時間をですね、気温ですね、気温が下がる時間をまあ利用していただいて、まあ、30分ぐらいですね、こう散歩していただいて、適度にその体を外の環境にも馴染ませるっていうのは大事かなと思います。もちろん水分はちゃんと持っていってくださいってことですね。
急な運動とかではなく、
ね、
適度な運動ということですよね。
そうですね。
それでこう自律神経を整えていくと、
はい、
ね、え、自律神経を事前に調整すべしということですよね。
う
ん、
そうですね。
あと2つあった、食べ物に気をつけるべし、
はい、
水分は喉が渇く前に飲むべしと、はい、この2つについてはどうですか。
そうですね、まあ、食事についてはですね、まあ、夏って皆さんご経験あると思うんですけども、どうしてもそうめんとかですね、うん、そうめんとおにぎりみたいな感じでですね、はい、もうさらっと食べちゃうっていうものに、ちょっと僕頼りがちなんですね。
ね、美味しいし、ね。
で、はい、夏場と言わず、まあ、今の現代社会の方って結構その、炭水化物中心の食事になってる方非常に多いんで、うん、で、そういう食事を続けるとですね、結構その、いわゆる糖分ですね、ブドウ糖をこうエネルギーに変えるために必要な、実はビタミン B 群っていうのがその役割をしてるんですけれども、うん、結構不足状態になってる方が多いんですね。
炭水化物なんで糖分は取れてるわけですよね。
そうなんです。
でもそれをエネルギーに変える、
はい、ビタミン B 群ですね、不足されてる方結構多くてですね、でそうなると、まあ、エネルギーが不足してくる。でそうなるとつまり、まあ、疲れとか、まあ、倦怠感ですね、あと実は結構イライラとかですね、そういったものも実はビタミン B 群関与しているので、そういった症状が出てくるっていう風な感じになります。
はい、
はい、で夏バテって夏バテにはうなぎってよく
夏にね、土曜のうなぎ食べますよね、
言われると思うんですね。このだこれっていうのは、まあ、ビタミン B 群を取るためと考えてもらってもいいのかなっていうふうには思いますね。
ただまあ毎日うなぎはね、ちょっとお財布事情がしんどいですね。
そうですね。
でも本当にビタミン B をってなると、はい、豚肉なんかもビタミン B1 が多いって言いますよね。
まさに豚肉とかまさにビタミン B 群取るのに非常に優秀な食材ですんで、
ね、
そういったものをね、日常生活の中でこう入れていってもらう。例えば
ね、そうめんに入れるとかね。
いや、そうなんですよ、うん、その合わせ技みたいな形はいいかなというふうに思いますね。うちのクリニックの患者様でもその栄養解析というですね、まあ、いろんな種々の病気とかいろんな症状の原因に、まあ、栄養が関係してるんじゃないかということで採血とかさせていただくんですけども、はい、結構ビタミン B 群の不足を示すようなデータの方もおられてですね、
はい、
でそういった方にサプリメントでこう適切に補充するとですね、結構疲労感とか倦怠感結構改善されるケースも多くあるんですよね。
なるほどね。
はい、まあ、こういった栄養分ですね、
はい、
あと、まあ、水分に関してもそれぞれの生活とか活動量とかにも依存するんですけれども、うん、まあ、いずれにしてもですね、夏ってやっぱり脱水傾向になりやすいですし、うん、それ自体が夏バテの原因にもなっているので、うん、まあ、喉が渇いた時点である程度脱水傾向になってますんで、 もうあの時間を決めちゃってですね、うん、あの一定量を飲むっていうふうな、喉が渇いてなくても飲むっていうふうなことを、うん、まあ、習慣づけといていただけるといいかなっていうふうに思います、
ね、これあの熱中症というのが言われるようになって、ね、
はい、
特にあのご高齢の方は自分が喉が渇いてるというのがわからないことが多いんで、
うん、そうですね、
時間決めて飲むようにとかってだいぶね、伝わってきてますよ ね、 ね、
そうですね、まさに本当その通りですし、まあ、今年夏どうなってるか分かりませんけれども、まあ、マスクがね外で外せない状況がもし続いているんであれば、よりあのそういったところは気をつけていただいた方がいいかなというふうに思いますね、うん、あのまあ、これから梅雨の時期入ってきますし、こう蒸し暑い日々が続いてきますんで、まあ、あのその後ですね、本格的に来る夏に向けて、まあ、今からちょっとこう体をですね、あの作っていっていただければいいかなと思っています。
自律神経、食べ物、はい、水分ということですよね、
はい、そうですね。
さあこのコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材を一つご紹介いただいてますが、村西先生、はい、今日は何ですか。
はい、今日はトマト
ですね。お、夏はトマトやね。
そうですね、トマトね、夏野菜と言われるぐらいですから、まあ、旬ってもうちょっと先なんですけれども、まあ、いつも言ってるんですけど、悩んだら旬の野菜は取り入れておいて間違いないというやつですね、うん、まあ、トマト自体水分量も非常に多いですし、まあ、汗とともに出ていく、まあ、カリウムとかですね、まあ、他のミネラル類も含めて、まあ、あの豊富に含まれてますし、うん、そのトマト自体にですね、こう熱を下げる効果とかもありますんで、まあ、ぜひあの時期が来ましたらですね、うんうん、こう食卓にこう取り入れていただければいいかなと思いますね、まあ、あの暑い夏なんで僕は結構大好きなんですけども、夏野菜カレーとかはね、非常にあのいいかなというふうには思っています。
おしゃれ、
はい、
ね、
まあ、美味しいですしね、はい、何よりあのカレーだけ食べちゃうと栄養分少ないですけれども、うんうんうんうん、夏野菜をふんだんに入れていただくと、はい、まあ、ちょっと栄養のある、まあ、パワー食材に変わってくれるかなっていうふうに思いますね。
ビタミン B の豚肉入れてもいいかもしれないですね。
そうですね、合わせてあのいいと思います、はい、
ね、はい、トマトということですね、
はいはい、
ありがとうございました、はい、この今日の話を聞いて気になったこと、また相談があるという方はぜひ一度クリニックへと足を運んでいただければと思います。場所、京都お池メディカルクリニックの場所をご紹介します。京都市役所前駅2番出口すぐです。 FIS お池ビルの8階山屋の西隣の建物にあります。お問い合わせの電話番号です。 075-252-5252 075-252-5252075の後2個2個2個2 2個2個2個2と覚えてください。京都お池メディカルクリニックの電話番号です。また村西先生への質問や健康について聞きたいことがあるという方はぜひ番組までメールをお送りください。メールのアドレスはsara@kbs.kyoto sara sara@kbs.kyoto です。ドクター村西のコーナーと書いていただければ嬉しいです。お話は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は6月14日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。